Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。さて、2021年最後の収録でございます。
本当？
本当。
本当だ。
本当です。
うわ、本当だ。
そうなんです。2021年最後です。
どんな年でしたか、今年1年は。
なかなか難しい。急な振りをしてきましたね。でもね、今年はね、
うん、
いや結構、なんだろう、いいこととか変化が多かったなっていう感じではあるし、うん、その変化っていうのはいい方向への変化だったなっていうのはあるな。
うん、
急すぎて今ちょっといろんなこと頭の中ですごい頑張って考えてんだけどさ、
うん、
うん、そうだね。
私あんまり覚えてないな、今年のこと。
やべえじゃん。
携帯どっか行っちゃったな。でも私は多分、うん、今年はあそこだ、うん、あんなとこ転がってる、
うん、
今年さ書き初めしたのね。
うんうん、
カレンダーの裏に、
うん、カレンダー油性マジックで
ね、出してないですかって書き初めして、それをトイレに貼っててずっと見てたんだけど、
うんうん、
結構な
叶った、
うん、書き初めじゃないんだよね、もはやね。書き初めっていうか、うん、今年叶えたいことみたいな目標を、うんうん、ほんと大きいことから小さいことまで書いてて、
うんうん、
でその中にこうフィロノスに会うとか、
うんうん、沖縄に行く、
そう沖縄に行くとか、うん、まあ
6秒間怒らない。
6秒間こらえて怒らないようにするとか、うん、そういうのがあったんだけど、割と、
うん、
叶ったんじゃないですか。
友達を大事にするとかと。
大事にできてると思うけどな。わかんない。友達は、でも、友達は減ったと思うね。なんかこう、なんていうの。
大丈夫かな。選別されたって感じ。
そうそうそうそう。うん、こう気軽に、そのなんかさ、会えないじゃない、やっぱり。ワクチン打った。
うん、
とって感染が収まってきて、まあ今オミクロンでまた分かんないけど、とってやっぱりその闇雲に会えるわけじゃないじゃん、
うん、
やたらめったら人に会えるわけじゃないから、厳選はしたよね、自分の中で。
そりゃそうだ。
この人だけは会いたいから、この人を優先しようっていうのはあるから、
うんうん、
連絡取る友達とかは結構減ったというか、
うん、
まあ、なんか友達がまた減ってきたなみたいな気持ちにはなったかなって思うけど、うんうんうん、そうだね。でもなんか構ってくれる友達は大事にしてる自信あるね。
うんうん。
構ってくれるから。
構ってくれるからね。そうだね。
かな。そう、沖縄も滑り込みで行けたし、
うん、
フィロノスなんかね、2回も会えちゃったんだから、あっちは3回も会えたし、来年も会いに行くんだけど。
うん。でもさしさんは超近くで会ったじゃん。
そう。はるちゃんとマリリと踊ったって本当に思ってるからね。私、あれは勘違いじゃないと思う。さすがに。3列目だもん。
よかったね。
さすがに勘違いじゃないと思うね。
素晴らしい。
うん。っていうのが
あるから。気になってたのは、
うん、
勝つって書いてあったんだけど。どうだったんだろう。
なんか、その、負け癖がつくの良くないなって思って、こう何かを始めるときに、そろそろ、とか続けるときに、
うん、
なんかもうこれでいいやっていうのはやめようっていう意味で勝つって書いてたんだけど、
うんう
ん、どうだろうな。ちょっと YouTube 更新できなくなったの事情があるから、まあ、ちょっといつか動画にするわ。
うん。
でも、ラジオ今年も出し続けるって意味では勝てたね。
ほうほう
ほう。私のおかげだけどね。でもね、おうよとか言ってるお話に、いいから、今撮らなきゃ撮れなくなるよって、お尻はたいてやってくれるのは私だから、私のおかげではあるけど。
うん。もうやると決めたことやるからね。
でもそうじゃない。ね、PS5 も勝ち取ったわけだしね、私が。
俺がね。うん、むしろ俺がで、サチさん何もしてなかったよ。
え、でも私が見つけたんだよ、ヨドバシで。あれ PS5 売ってるって書いてあるよ
って、うん。書いてあるねって言って一緒に行って、
うん。クレジットカード作った方がいいよって全部私がお膳立てしたんだよ。
うん、もう、すごいじゃん。すごい言い方するじゃん。はい。ね、死ぬ思いをしながら帰ってきたんだから、あれ持って。チャリで持って帰ってきた。せっかくリュック持ってったのに全然リュック入んない。リュックの2倍ぐらいあって、PS5。
家に届けてくれる方が楽だったよね。
本当にきつかった。
ああ、面白い。まあでもなんか、トータル今年1年、
うん、
楽しかったから。
何を思うんですよ、それは、
うん
うん、
楽しかったよ。なんかそのコロナでさ、できなかったこととかもあったけど、 PS5 手に入れてからも楽しいし、まあ、ゲーム見てるだけなんだけど、ね、私はあのワクチンも経過どうなるかなっていうのちょっとワクワクしてたし、まあ私は何も起きなかったんだけど、
うんうん、何しろ幸はね、
うん、そう、まあ、それはそれでいいことなんだけどね、
うん、
まあ、なんか多分今さ、私は時間的余裕が結構あるから、
うん、
心に余裕が持っててね、よかったね、今年1年は。
よかったね。
うん。そんな感じですね、2021年。
はい。
その、アツシが買ってきてくれたさ、占いの本があるじゃん。
はいはい。
私はまだね、種まきの年なのよ。
はい。
今多分、わりかし、多めに種をまいてると思うのね、あっちこっちに、
うんうんうん、
だからそれがちゃんと開花するように継続ですね、来年。
そうですね、
うん、
俺も借り直そうって思ってるよ
ね、うん、あれよかったよ、みんなも買いな、もう漏れちゃってるわ、うちの本
棚漏れてるね、
うん、よかった。3年単位で占ってくるんだよね、運勢を。 その星座でね、12だよね、
12星座で3年単位というか3年後までを1年ずつちゃんと区切って出してくれてていいなって思ってます。
うん、
俺もこれ確かカナダの知り合いが教えてくれたんだけど、
うん、面白かった。
うん、
なんかね、占いってさ、いいよね。
うん、
私占いも始めようかな、来年そろそろ。
いいじゃん
ね、一応ね。
何の占いやるのか気になるね。興味があるやつとかあるの？例えば手相とかさ。
あ、私顔。
顔。
一番は顔だけど、うんうん、その昔からさ言ってるじゃん、そのプロファイリングじゃないけど、
うんうん、
人間の表情について研究したいとか言って、
うんうん、
調べたら、もう今どうやって調べたらいいか分かんなくて、どの大学に、大学院にね入ったら勉強できるのか一応分かんなかったから、
うん、
あれなんだけど、やっぱ顔は興味あるね、人の。
うんうん。
だからなんか。カウンセリングじゃん、占いって割と。その人によるけども。
そうだね、やるものによりだ。だって、先生術だったらさ、カウンセリングなんてないじゃん。
いや、言い方とかさ。
あ、まあ、うん。
まあ、
うん、
そうだね。でも、私、占いやるかなとか言ってるけど、全然別に詳しくはないし、行ったことをお金払ってやったね、五稜郭の上で。
うん、うん。
マシーンの手相占いをやったけど、うん、でもそうだね、手相とか顔とかそういうのから話す方が好きかもね、
うん、
自分がやるとしたら、
こう経年的に変わっていく中で、今あなたはってい
う、こういうこと悩んでんじゃないみたいな、
うんうん、
じゃあこうしたらみたいなのをお酒飲みながらやりたい。
六星占術とかだとね、大体分かって、うん、もう決まってるね、あなたはどの星に生まれてとかっていうのが、う
ん、だからそれも面白そうだけどね。で、今ここがこう巡ってるタイミングだから、うん、あなた今こうよみたいなのも面白そうだなと思うんだけどね、
うん、それはもう俺もこれは完全に我が家の習わしなんだけどさ、
うん、
毎年ちゃんとその本を買ってきて、
うんうんうん、
で今淳はこれだとか、なんか今年はこんな感じだっていうのを家族全員で共有するっていう。
へ
え。淳さんも去年うち来た時、今年かな、
うん、
時多分見てると思うけど、淳さんは一泊九星だったっけ？俺、じゃあね、一泊九、ちょっと色わかんないな。俺三匹木星なのよ。みたいなのが決まってて、
うん、
毎年のこの流れがあるんだけど、うん、そう。それはもう毎年みんなで、
うん、
いいね、我が家みんな、なんだ、いい方向向いてるね、とかっていう時もあれば、気をつけて今年みたいなとかいろいろやってると。ぜひぜひ今年も見ましょう、
うんうん、
今年来年かも見ましょう。
いや面白いよね、占い面白いっぱい、
うん、
なんか変な占いとかしたよね、あのハリーポッターでってコーヒーの茶葉占いとかして、こう飲み切った、コーヒーじゃない、紅茶入れるじゃん、吸って飲むので、最後そのカップに残った茶葉の形で運勢を占うみたいな授業があったんだけど、
うん、
ハリーポッターのハリーなんかやべえやつが出ちゃって、大変だみたいな、みんな先生とかってなって、
うん、
なんだ、クラスの空気が凍るみたいなさシーンがあるんだけど、そういうわけわかんないやつやりたいよね。
作ってみればじゃん、うん、
ね、
うん、
夢占いとかもなんかね、
相手の顔に向かってパイを投げつけて残ったパイの形でみたいな、ね、ね、とかちょっと俺が今面白そうになったのかなと思ってなんか投げつけがいいなと思ってどのうちにパイが残ってるみたいな、
うん、あ、これはかなりまずいですねって
、うん、パイ投げた後に早く舐めて食べれば OK みたいな
ポジティブちょっと楽しそう。まあでも何の話したんだっけ。
あ、いや、サチさんが、うん、あの今年どうだったっていう話から、
うん、
あの種まきしたんだねっていうところから、
ああ、そうか、占
いね、来年は占いやってみたいなみたいな。
まあ、ちょっとやってみるわ、占いの勉強ね。
へい、
来年多分時間、いや、どうなんだろう、
まあ、分かんないけど、ね、まあ、一つ目標として、
うん、うん、今年も手相占いのさ顔だけ本借りたんだけどちょっと重たすぎて読めなかった。
うんうん、
そんな感じで来年は私はは
い
一個もう目標があるんで一個目のトピックスに食い込むんだけど、
はい、
来年私は何を目指すかっていうと、
あ、そういうこと目指しますよ、当然のように目指しますよとか目指さないやついるのこれ目指さないやついないでしょ、
早く言って
ですね、ですね、 JAXA が、
うん、
日本人宇宙飛行士を応募受付始まりました、
うん、
始めました、
うん、
ということですね、
うん、
すごくざっくりと、まずはざっくりと紹介で、
うん、
まず日本人の JAXA が日本人の宇宙飛行士を募集する、新規募集するっていうのは13年ぶり、
うん、すごいよね、
はい、ということで、
うん、
13年前に受かった人たちがやっと後輩が来るって言って喜んでるよという感じですね。で、JAXA の、宇宙飛行士っていうのは JAXA の職員として、
うん、
まあ、なんだ、席を置くんだけれども、
うん、
宇宙飛行士はちょっと別枠で採用されてて、うん、それも、まあ、13年間の時に採用はなかったよということですね、
うんうんうん、
はい、ということで一番の大枠は13年ぶりに宇宙飛行士募集開始するので、
うんうんうん、
まあ目指すでしょっていう話。
しかも今回、
はい、
そのなんか応募要件みたいなのが今まで結構厳しかったらしいんだけど、
はい、変わりました。
今回結構緩くなったというか文句が広がったんで、
ね、はい、広がってますね。どこに書いてあったんだったかな、応募要件の中に入ってなかったんだったかな、別のところで書いてあった気がする。まず学歴が変わりました。昔は、
うん、
その13年前までは自然科学系の自然科学系を専攻して大学 4年生大学を卒業して、
うん
うん、かつ自然科学系、
うん、
まあ、科学系だったかな、ちょっとどの記事だったか忘れてたけどの、うん、職についていなきゃダメだったっていう、
仕事しなきゃ
い
けな
かったからね。実務もやっていて、うん、かつ、4年生大学で卒業していて、さらにその中の専攻が自然科学系に、
うんうん、
を出てないとそもそも応募要件がなかった、
うん、
学歴に関してはそんな感じ、
うん、
で、身長、
うん、
まあ、体の医学的な要件なんだけども、まあ、宇宙服とかそのあたりがもう決まってたので、うん、158センチ以上なきゃダメだよって言われてたのが、
うん、あ、上限もなかった、
上限190センチ、
うん、
158から190だったのが、
うん、
今回10センチ小さくて OK で、
うん、
149.5センチ、
うん、
150センチ以下でも OK、
うん、
149.5センチから 190.5 センチまで、
うん、
大きくなりました、
うん、
広がりましたよ。で、うん、さらに体重制限だけありました。
体重制限もあったんだ。
はい、あったんですね、うん、ということで結構体的にも OK になったし、
うん、
学歴の方も話しなかった。学歴結構大変だったんだけども、それがなくなって、うん、今回はなんと学歴の、基準を設けないということですね、
うんうんうん、
すごいよね。
すごい、
はい、
すごいけど、
うん、
まあ、それはすごいことなんだけど、
うん、
でも面接に行くまでの道のりが過酷すぎて
超長い。
結局残るのはそうなっちゃうんじゃないみたいなね。
そう、あの今までの受かった人たちも結局東大の人たちなんだよね、うん、 確か出てる人たち全員かどうかちょっと分かんないけど、うん、確かそんな感じだったと思ってる、
うん、
で何どんな試験があるのかと言いますと、今までは大学をその自然科学系のやつを出てなきゃいけないとか実務やってなきゃいけないっていうのである程度バックグラウンドが分かってたんだけど、今回誰でも OK になったので、
うん、
試験をしますということですね。
今までなかったの？分かんないね。
分かんないね。そこでも書いてなかったからなかったんじゃないの？普通に面接だったんじゃない？まあ、英語の試験とかあったのかもしれないけど、まあ、そもそも今回に関してはない、
うん、
あ、学歴でのセミがなくなったので試験をしますという話になりました、
うん、これがねマジでね大変そうで、でもざっくり言うと一般教養と、
うん、
理系なんだよね結構それが、
一般教養は一般教養であって、
うん、
でさらに、STEM 分野っていう STEM って、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマリックスの4つ
なんか超理系、
理系の
系の科目もテストがあって、
うん、
で英語も
あって、英語もあって小論文、適正検査、エントリーシートで、ゼロ次試験、ゼロ次
専門で健康審査みたいなのもなかったっけ。
1回目はね特にない、あ、健康診断はまずある。エントリーの時点で応募としてエントリーシートに、応募の資格がまずありますよとか健康診断結果これですよみたいな話を、うんうん、まず最低条件出して、
まあでもそうだよね、なんかさもうなんか大きい病気抱えて宇宙行ったら大変だもんね。
しかも、
うん、
もうちなみに俺これ応募要件めちゃめちゃ読み込んでるから、
うん、
分かるんだけど、
うん、
応募期間がですね12月から3月までなんだけども、
うんうん、
その間に健康診断を受けなきゃダメ、
うんうんうんうん、
なので今年もう受けてますとかっていうのはダメ、
うん、
でちゃんとこの期間の間で、
うん、
しかもこの JAXA が用意してる所定の様式に全て書き込んでもらわなきゃダメ。
なるほどね。
検査項目違うからかなり細かく出てます、
うんうん、
はい、で俺は視力が今年測ったやつで両方とも 0.9 0.9 なの、
うんうんうん、
1.0 以上じゃなきゃいけないから、
へえ、
なので、多分俺はこのために眼鏡を買って、
うん、
1.2 とかを常備出せるようにした上で、
うんうんうん、
受けに行かないといけない。
なるほどね、
はい、0.9 じゃダメです。 1.0 以上
でもそうか、
うん、日常生活は別にこれでいいけれども、
うん、
その試験の時とかはやっぱ眼鏡をつけて 1.0、うんうん、でかつ、眼鏡嫌いだから、
うん、
そこからなんだろう、その乱視があるからそれなりに見づらくなってるから、
うん、
その辺を矯正するようなトレーニングが積もうかなって思ってます、う
ん、本気だよこの人
は。いで英語試験を受けます、
うん
うん、まず最初に英語試験を受けます、
うん、
で英語試験が受かった人だけ一般教養の試験とか、STEM 試験とか小論文とかの試験に臨むことができます。なので英語試験受からなかった場合、
うん、
そもそも一般教養とかの勉強の成果を出すことさえもできないです。英語試験って何みたいな話だよね、まあ、
でもさ宇宙飛行士になりたい人って本当に小さい頃からさ結構抱いてるじゃん、
うん、
なんか宇宙兄弟とか読むと、
うん、
だから本当にそれを本気で目指してずっと準備してきた人が面接まで行けるんだろうねって思うよね、
うんうん、
もちろんそのたまたま、たまたまって言ったらおかしいけど、あっちみたいに英語圏に住んでたことがあって英語喋れますとか、
うん、
得意科目が理系だったから理系で全部勉強してましたとか。
俺じゃん、俺理系じゃん。
確かにてかなんかそういう風にこう勝ち合う人もいるだろうけど、
うん、
ね、
地方これあの試験のレベルは国家公務員試験の、
うん、
総合職レベル、いわゆるあのキャリアコースの試験レベルなんだけど、うん、一応全般的に地方公務員レベルでは勉強してんだよね。何年前だってましたけど、まあでもイメージは分かる、イメージ分かるけど勉強するのクソ大変だからねこれ、
うん、
マジで
大変だね。
超大変だと思う。あ、ちなみにね、あのちゃんと前回と今回の比較見つけました。あの応募の Q&A に書いてあった。
うんうん
うん、はい、なので興味がある人は見てください。
うん、
はい、試験に関してはね、やっぱ前回なかったみたい。学歴で4年生大学で自然科学系の卒業以上っていうのを出してて、うんうん、今回は学歴ない代わりに選抜試験を行いますって書いてあるからなかったんだろうね。はい、
いや、すげえな。私は全然宇宙に行きたいと思わないタイプだからさ。
うん。いや、もう行かないわ、行かないとか目指さないわけにはいかないだろうって感じですよ、これは。
なんかその、英語とか、私と文系だから、うん、学力とかも、置いといて、あの、なんかさ、宇宙酔いの訓練するじゃん。
うんうん。
あれが無理だなって思って、私、すっごい乗り物酔いするのね。
うんうん。
本当にさ、誰も酔ってないのに一人酔ってたりするぐらい酔うんだけど、いや、無理だね。絶対にしんどいだけだ
と思って、うん、宇宙旅行とか行くかもしんないじゃん。
ね。
うん。
だからすごい快適になってから行くよ。
それはどうなんだろう。やっぱ宇宙酔いってやっぱ無重力空間に酔うっていう話じゃん。
いや、なんかさ、あの発射とか着陸とかのさ、その安定するところに行くまでがやばいみたいな話とかさ。
あ、そうなんだ。俺無重力空間だと思ってた。
あとなんかあの帰ってきた後のこの間さ、誰だっけ、野口さん、うん、野口さん帰ってきたんだっけ、誰が帰ってきたんだっけ、
星出さん、
あれ誰が
言ってんの、こんなこと言って どうすんの
本当に、そう、なんか、うん、見てたの私。あ、
確かに野口さんかな。
たまたま、うん、俺今これ帰ってくるらしいよって言って YouTube 開いて帰ってくるとこ見てたんだけど、海にさ帰ってきたわけ、そのロケットがね、
うんうんうん、
それが回収されるまでずーっとプカプカ波の上でさ浮いて、絶対に無理、
うん、帰ってきたのは野口さん、出てたのが星出さん。
あ、そっかそっか。しんどいと思って、なんか見てるだけで酔っちゃうもん。
いや、あの海の上はしんどいと思うよ、マジで。ね、あれはしんどいよ。あの密閉空間の中で海でプカプカ浮かんでるのはマジで辛いと思う。
そう、当たり前に窓も開かないしさ。
うん。それはそうだと思うよ。
うん。っていうのがね。
うん。
それを超えての熱量がやっぱないとさ、あと宇宙に行って何がしたいのかみたいな。
うん。
話じゃん。それこそだって、うん、行きたいだけだったらね。あの、行けるわけじゃん、お金払え
ば。お金払えば。
うん。というわけで、うん、私はあんまり興味は持ってないけど、でも、13年ぶりに募集があるっていうのは、面白いなって思うよね。
うん。
次だって何年か分かんないし、この、今年のその、来年か、の募集だってね、若干名だからね。
若干名
だね。1人かもしれないし、5人かもしれないし、分からない。
そう。
面白いね。面接まで行けたら面白いね。私。
いやいや、全部受かりたいよ。うん。でもこれはね、
うん、
面白いと思います。はい。一次試験や、ゼロ次試験がやっぱ結構しんどそうだなって。まずね。
うん。
まずそこがハードル高いだろうなって思う。当然のようにさ、その、勉強なんてできて当たり前っていうのが。
うん。
前提として入ってくるから、ここに関しては、うん、勉強するのは嫌いじゃないし、
うん
うん、そもそも苦手だとも別に思ってないけど、
うん、
やっぱりそれでも周りを今まで見てきて、
うん、
天才と言われるやつらがやっぱいるから、
うんうんうん、
そこに戦いに挑めるのかみたいなところはやっぱあるね。本当に
緩やかに英語を勉強し始めてる、
うん、まあ英語とかも別になんだ、基礎的すぎて勉強云々っていう話じゃないんだけど、やっぱね、一級建築士の時にすごい思ったんだよね。天才はいるって。その学科試験を受けなきゃいけない時にさ、
うん、
一級建築士の学科試験って全部で何5教科な何ん5教科7科目、
うん、
あって、参考書の量とかも尋常ではないわけですよ、
うん、
それを基本的に全部覚えてなきゃいけないと、
うん、
で、まあ、実務があるからさ、
うん、
自分の使えるところはその知識を使うっていうのがいいんだけど、
うん、
知識を全部持ってるっていうのが試験としては大事で、
うん、
このテキストを、
うん、
その俺はもう一人のことを想像してんだけど、
うん、
彼がどれほど読んだのかは分からない、
うん、
どんだけの努力をしてきたのか分からないけども、少なくとも俺が見てる限り全てを覚えている。
うんうんうんうん。
なんでそんなことができるのかっていう。 ぐらい全部覚えてるの、
うん、
でしかも一言一句とかじゃなくってだからこうっていうのをちゃんと頭の中で整理でできてて試験で絶対間違いないみたいな感じのことをやってのけてる人がいて意味がわからないってなった記憶がある、
うんうん、
のよ。頭のできて違うなって思ってしまって、
うんうん、
今回これは多分そういう人と戦うんだなって
そうだね、
うん、思いました。
まあでもね、筆記だけじゃなくて面接とか実技とかもあるんでしょ。
実技ありますね。結局これはそのゼロ次試験があった上で1次、
うん、
2次、3次って3次試験まであるんだけど、まあ、その中ではその技量試験とか、まあ、技量試験はなんかちょっと違った気がしたけど実技みたいなものっていうよりかはプレゼンテーションかな。あとは運動だったかな確かが必要。
確かに運動もやってたかもね、
うん、
全部宇宙兄弟の知識、
宇宙兄弟でね、うん、そう、だからその辺だったね。だから資質特性とかっていうのでその精神面とか見ながら、
うん、
プレゼンテーションできるかどうかも見ながら、
うん、
だったかな確か。そんな感じのやつだよ、うんうん、はい。まあまあまあ、
うん、
ちょっと、うん、どこまで真剣になれるのかっていうのはもう俺次第なんだけど。
そうだね、
うん、一応今のところ、
うん、
ちゃんと勉強はしようと思っています。でしかもこの勉強が役に立たないと思わないので今後。
そうだね、
うん、はい、そんな感じかな。
まあそうだね、さっさと応募用のいろいろ準備して勉強に移んないとね。
そうだね、うん、うん、
そんな感じで。
そんな感じで
聞いてる人の中にもいそうだけどね。
いるでしょうねいやむしろ俺はなんだ、応募の可能性がある人は全人類これに応募したくなるんじゃないかって思ってるぐらいなんだけどそんなことなかったね。はい、いやもう体だったらいくらでも酷使していいんだけど資質を問われるとお前でいいのかって話になるんだけどね。
すっごい頭いいもんね、中兄弟とか読んでても。なんか
すごいよ、
中飛行士の知識量が半端ないのと、
うん、
それを目の前で起こったこととこう組み合わせていく応用力というか、
うん、
対応力というか、
うん、そう、そこのアドリブ力すごいよね。
すごい。それはさ、その仕組みというかさ、何、原理を知ってないとさ、
うん、
結局導き出せないからすごいよ。
すごいよ、やっぱ憧れちゃうよね、うん、
そうだね。だから私はこっち側で働く人なら興味あるけどね。
ジャクサ職員ってこと？
そうそう
で合ってる。
そうそうそう、
うん、
とか NASA とか。でもな、宇宙に別に行きたくない。飛行機も苦手だし。
なんだ、苦手かどうかっていうよりかは、そう、やりたいかやりたくないかだと思うんで、そこに夢を重ねられるかどうかっていう話だと思うから、うん、うん、だと思いますよ。はい、そんな感じ？
うんうん、
うん、来年のとりあえずはね、来年の目標一つ応募して、
うん、
受かりに行きましょうというのが俺の中で一つかな。
そうだね、
うん、
まず応募するところからだね。
はい、
健康診断受けるならね1ヶ月ぐらいかかるね、結果出るの。
あ、どうだろうね、まあ、ちょっとその辺は、
ね、血液検査とかいろいろやるなら。
はい、血液検査あるよ。
そうだよね、
うん、
まあそんな感じで。ちょっとなんかレベルの違うんだけども、レベルは違うけど来年1月に始まる別の話するね。
うん、
これはいつものハロープロジェクトのニュースなんだけれども、
うんうんうん、出た。
これずっと前から公開はされてて、情報解禁はされてんだけど、
そうだね、
ラジオで増えてなかったなと思って。
うわ、若っ。
何？
オープニング歌う子たち。
あ、そうそうそうそう。あの、何が始まるかっていうと、来年の1月何日か分かんないけど、あの、冬のクールだよね、いわゆるドラマの。で、テレビ東京の木曜日のドラマ、24時からってことかな。ドラマに、ハロープロジェクトのメンバーが全員出演しますと。
うんうん、
しかも本人役で。どういうことかっていうと
本人役でね。
そうそう、なんかちょっと待って、サイトが見つかんないんだ。どういうことかっていうと、全然見つかんないんだけど、主人公がゲストハウスかなんかって言うんだよね。
うんうん、あ、来たね、来たね、それ、うん、
全然これなんかサイトにつかんないんだけど、ちょっと待って。
とりあえず、
うん、
オープニングを歌う、あ、人たちの話しない、
うん、
はい、わかりました、すみません。
ちょっと待ってね。
じゃあとりあえずドラマの名前だけ言うね、
うん、
ドラマの名前は真夜中にハローですね。
あ、そう、あ、木曜、毎週木曜日24時半からだって。で、残念ながら TVer ではなく DTV で見逃し配信がされるそうなんで。
有料ってこと？
有料ってことじゃないかな。DTV 使ったことないから分かんないけど、
うん、
1月13日からテレビ東京系で放送される連続ドラマ。
うん、突如現れる謎の扉、その先はハロプロの楽屋だったって書いてあるよ。
そう、毎回こうゲストが出てきて、うん、剛力彩芽とか出てきて、その人の悩みに沿ってそのハロープロジェクトのグループがパフォーマンスをするっていうドラマらしいのね。
うんうん。
だからすごい私とかは楽しそうって思っているんだけれども、
うん、
この間のそのニュースは、アッシが見てか言いたかったのは、主題歌を歌う人が決まりましたよっていうやつだね。
うん。
オープニングテーマが、皆さんご存知の。
ご存知のね。
お茶ノーマですね。
はい。
なんぞと思うかもしれないんですが、これハロープロジェクトの新しいグループです。
グループの名前です。
はい。お茶ノーマって言って。なんだっけな、お茶の間と何かを掛け合わせたって言ってたような気がするんだけど、
え、お茶の間にしか分からなかったけど掛
け合わせてんだ。なんかね、これなんとか語が入ってるんだよと。確かに。
じゃあノーマですね、ノーマの方でしょうね。
ただあのビヨンズ好きでしょ、うん、私、
え、イエス、
ビヨンズパリにレベルの高いハロプロ研修生を集めて寝かせてたグループだから、
うんうん、もうウィキペディアできてますね、お茶の間、
うん、スキルはバカ高いですね。
ほうほう。
だし今時の子だから、もうなんか顔も完成してて結構可愛い子多いんだけど、
俺一人だけ顔完成してなと思った、まだ若いなと思って。
あ、米村
全然わかんない。
私ね、研修生ちょっとノーチェックなんだけど、
一、うん、人だけこの子もう出来上がってんなって。でも
キラリちゃんって呼ぶんだけど、
今見ればもう数人出来上がってる子がいるけど、
そう、綺麗な、
まあでも全然、
あの普通にソロで歌ってる動画とかも YouTube に上げてんだけど、うん、企画で。
おいくつですかって話。
みんなめっちゃ歌うまいんだよね。まあそんな感じ。
おいくつですか。はい、一番下の子は14歳、一番上の子19歳だって。だってさあ、キララちゃんいらっしゃいますよ。今キララ
ちゃん、キララちゃんか、キララちゃんか、うん、
キララちゃん、
そうそうそう、キララちゃんは、
うん、
キララちゃんって名前さ、ちょっとうってなるじゃんか、
うん、しかも姫に良い良い良い良いって書いてね。
そう、負けてないのよ顔が。
素晴らしい
ね、名前に負けてないのよ。
素晴らしい、
ね、うん、気になる方お茶ノーマで検索したら出てくるから、歌ってる動画がソロでね。まあその期待の新星がオープニングテーマで、エンディングはモーニング娘。が歌うんだけど、歌う曲は I Wish っていう、これは本当にみんな知ってんじゃないかなっていう、いわゆる黄金期って言われてた、うん、あのゴマキとかナッチとかがいた頃の名曲ですね。I Wish、 ちなみに私さ、モーニング娘。の楽曲の中で一番好きなんだよね、ずっと。I Wish と でっかい宇宙に愛がある、合ってるかなタイトルがずっと好きなんだよね。新曲も好きなんだけど結局戻ってきちゃうんだよね、アイウィッシュにね、っていうぐらいいいですね。
楽しみですね。
楽しみ。ただね、起きてられるかが心配だね。
24時半寝てるもんね、いつもね
寝てる。全部ちょっと、うん、あの我が家に録画機能がないので、
そうですね、
実家に全部録画してもら
う。そうですね
本当にね、そういうレベルなんだよね。
そうしましょう、う
ん、いやでも本当にまあ、テレビ東京ということでね、どこの範囲で放送されるのかちょっと怪しいけれども、
テレ東さんだったらもう期待値大ですよ。もう
あ、ドラマのクオリティとしてはでしょ、
はい、
じゃなくて、
あ、そうそうそう、
でもそのテレビ東京だからさ、全国放送ではないんじゃないかな。
ああ、はいはいはい、
っていうところで、
ああ、そうじゃないの、
ね、どのぐらいの人が見れるのかわからないけれども、
うん、
面白そうだねって思ってる。
うんうんうん、いやてか全然違う話していい、
うん、
全然近くないんだけどさ、今お茶ノーマのウィキペディア見てたの、
うん、
でそしたら出演のところがあって、うん、ほうほうと思って見てたら、
うん、
ビヨーンズがまさかのラジオやってんだね、
うんうんうんうん、
知らなくて、しかも NAC5 じゃん。いやいや俺 NAC5 俺聞いてないんかいみたいなで思ったら、ちょっと深夜だったから確かになと思ったんだけど、うんうん、名前がビヨーンズの土曜日っていうやつでやばーみたいな、
聞かなきゃじゃんこれから、
ビヨーンズの土曜日ですよ。はい、
でもどこのグループもラジオやってるよ。
はい、いっちゃんとももひめちゃんがやってます、
うん、そうなんだよ。だからそのこんなにお茶の間が前に出てきちゃうとなるとさ、情報を抑えないわけにいかなくなっちゃった。こうやってさ、ハローの沼っていうのは広がっていくわけ、本当に怖いよね。私手出さないようにしてたの。ハロプロ研修生ユニットっていう名前だったのね、この間まで。お茶ノーマっていう名前がなかったから。
ほうほうほう。
もう決まってたの、グループ。あの、ビヨンズもそうなんだけど、
うん、
グループとかなんかいろいろ決まる前に、あなたたちはデビューしますっていうことがもう決まって、
うんうん、
そのユニットで、先輩のライブ、コンサートの前座というか、
うんうん、
で歌ったりしてたんだけど、もう本当に評判が良くて、みんなからの。研修生ユニットマジでやばい、レベルが高すぎるみたいな話は聞いてたんだけど、
うん、
でもなんかさ、そこに手出したらさ、深いよと思って、私は本当に触れないようにあえて下げてたのね、
着せずして。
でもさ、来られちゃったらさって思って、でお茶の間と名前決まったしと思って、この間ソロの動画見始めたら、
うん、
全部見ちゃった、うまみたいな。
あ、そうなんだ。
みんな歌う
まい。そこまでドハマりしてましたか。
なんかまた選曲が私が知ってるような、ちょっと前の曲だったりしてたりするが良くて、でも圧倒的だったよ、キララちゃん。
キララ、ああ
、うん、でこの子だけは知ってたもん、私。ちょっと名前なんて読むんだろうなってずっと思ってたんだけど、
うん、いやキララとは読めないね、
うん、顔も名前の字面も知ってた、
うん、すごいじゃん。
うん、だそんぐらい。この子はだから歴も長いんじゃないかな。
一応研修生とは、元研修生とは書いてあった、
ね。あ、そう、みんなそうなんだけど。
あ、いや、なんか書いてない人もいたよ。
そうそう、最近、そのお茶の間のデビューが決まった時に、二人入ることが決まったのかな、
うん、さらに。うんうんうん。そう書いてあった。
うん。
二人だね。
そうそうそう。
さすがじゃん。
もう追わないわけにいかなくなった情報をね。
大変だ。
お茶の間ってなって。
あ、お茶の間はなんか、かわいそうだよ。それをこう自分での名前として。出すの。まあ、ビヨンズもどう、うん、ビヨンズもどうよ、大概だけどさ。
なれるからね。
はい、
大丈夫だと思うんだけど。そう、この、私はこのキララちゃんと、北原ももちゃんが、ぐぐんと人気が上がっていってんじゃないのかっていうふうに思いますね。まだ多分担当カラーとかも明確には出されてないと思うから。
あ、だからみんなあれなのか、白い服なのか。今のところ。
それはあんまり関係ないかもしれないけど、最新シングルの衣装なんだよ、このホームページの写真は。
なるほど。
だからアンジェルも真っ黒だったりとかするかもしれないんだけど、その時の衣装だから担当カラーで必ず出るわけじゃないんだけど、
うんうん、
そうなのよ。そんな感じで新しくグループが増えちゃったけれども、 私はまだビヨーンズを推したいから、ビヨーンズの単独コンサートに行きたい、でも事務所が開催してくれない、
はい、してくれないですね。
絶対埋まるよね、
うん、
中野サンプラザぐらいだったら全然埋まるよねって思うんだけど、
まあ俺は中野サンプラザ中入ったことないからね。
あ、そう、外から見たよね。
あとはまあ地下のゲームで遊んだとか
遊んだね、
うん、
いやでも埋まるよ絶対、早くやった方がいいよむしろって思いますね。
はい、
だって今すごいもん、ビヨンズの勢い。
伊達に今のアイドル界はビヨンズだと言ってませんね
熱いの、
まあ、熱いからな
そうね、まあそんな感じでこうね、ハロープロジェクトのグループがテレビに出ることって残念ながらとても稀なので、連ドラにまさかね、まあ、順番ではあるだろうけど、
うんうん、
出してもらえるとはありがてえことなんで、
うん、
しかも新グループがさ、オープニングってすごいよね。
うん、すごいと思います。
オールスターズじゃないんだと思って、全員で歌うのかなと思って、やっぱどっかのグループにすると角が立つじゃん。でモーニング娘。はしょうがない、うん、もう看板だからね、
うん、
って思うけど、
全員
まさか新人なんだね。
ね、すごいね。
うん、しかも恋のクラウチングスタートっていう曲名だからね。
うん、
うん、怪しいですね。
怪しいですねってやばいね
すごい、だってさ、何どっちに触れるかっていうタイトルじゃない、めっちゃ名曲か、
うん、
めっちゃ寒いかのどっちかじゃん。
うん、まあそうだね、まああの東映大江戸線ぐらい流行ってくれれば、
あれはいい曲、本当にいい曲、ね、うん、東映大江戸線の六本木駅で抱きしめてたでしょ、長、うん、長いんだけど、
うん、
あれはすごいいい曲
ね。
うん、そう、そんな感じでした。
はい、
いや本当に楽しみ、忘れそうだけど始まる1月13ね、消しちゃった、13だっけ、多分そう、多分そうだよ。
はい、
木曜日だから、みんな木曜日の24時30分だから
。はい、
じゃあそんな、
じゃあラジオもビヨーンズの土曜日は24時から24時半なので、
そう短いね、30分なんだよね、
30分。
うん、
あ、
ん、
はい、うん、やべえ聞いてない、まだあのフィルノスのラジオ、あれ聞き終わった、
うん、聞いてる、
最後聞き終わったわ、うん、ちょっと2回に分けてしまってさ、
1
回で聞きれない、
ラジコね、
そう
24時間以内に聞かなきゃいけないんだっけ、
48時間だから、あーっと思ったけど、いやいや昨日頑張って聞き終わったんだよ、よかったよかった、
私も聞かなきゃ。危ない危ない、フィロノスのラジオ長くていいよね。
長い、1時間15分ぐらいやってるかな、うん、お靴の奥の方がね
謎時間がね。そう、なんかさ、この間久しぶりにラッキーのキュートな時間聞いたけど、やっぱ30分ってあっという間だもんね。
30分は短いね、
うん、だってアイリーと2人でなんか廊下の話して終わって
た、まあ、何の
シワがとか
言って、何をするのかによるけどさ、俺が聞いてるラジオなんて何、ナックファイブの午後モンズが基本だからさ、1本1時から5時まで、
うん、
2、3、4、5時、4時間やったわけですよみたいな。で、あとはなんだ、
うん、
うちらのやつも1時間ぐらいさ、これ通ってる
さ、確かに確かに、ダラダラ
ってやっぱ話をしていこうとするとそれぐらい時間はかかるわけでね。
今ラジオで思い出したわ、
はい、
ハロープロニュースもう一個あったんだ、1月4日にね、来年の、
はい、
まさかの、
はい、
ハロプロではなくて、
うん、
ハロオタのオールナイトニッポンっていう、
あー言ってたねハロオタのオールナイトニッポンね、
フットボールアワーの岩尾さんとか、
はじゃ、ヒムヒム出ちゃうの、
ヒムヒムはね、ハロオタではないの、ハロプロに優しい芸人なの、
あ、そうなんだ違うんだ、
うん、あ、なんだろう、ハロプロ好きの中では当たり前の話なんだけど、パイパイデカミっていうグラビアさんなのかな、
うん、
結構本気の重課金税みたいなオタクの方なんだけど、その人が出たり
とか、名前は聞いてますね。
あと 近畿と一緒によく演奏してる堂島さん、
堂島さん、うん、
あの今年アンジュルムにハマってくれたらしいんだけど、その方も出演されます無駄に豪華みたいな、
やばいじゃん。
だから、
うん、
堂島さんのおかげで近畿がアンジュルムってワードを耳にしてるっていうのが、
うん、
いいよね。
いいですね、
うん、堂本兄弟が
堂島さんいつもいるからね、
そうそうそうそうっていう、
うん、
これは面白そうだなと思って。でもこれも遅いんだね。1月4日の25時から27時、
遅い、
オールナイト日本
だから、オールナイト日本だからねしょうがないね。
そう、でもこれは2時間あって、
それあれじゃないの、あのアイリーとか出ちゃうんじゃないの
可能性は
ファンです、
可能性は。そうなんだよね、フットボールアワーの岩尾さんってさ、
うん、
あのベリーズ工房にすごい好きな子がいたんだけど、その子が、あの、まあ、もう解散っていうか活動休止なんだけど、ベリーズ工房。あの、結婚 しましたってニュースというか、インスタで報告した日があって、まずみんな岩尾さんのフォローに行くぐらいには、オタクなんだよね。
やばいね、それ。
そうそう。生きろみたいな、強く生きろみたいな。
周りからそういう、オタクたちからそう認知されてるオタクってやばいよね。
そうそう。でも心配になっちゃうよね。
俺の周りに安いのいいんやけど、サチさんしかり、サチの周りはちょこちょこそういう人いるから、
うん
うん、俺は不思議だなと思いつつ、
うん、
でもそういう人もいるんだなと思って、
なんか推しになんか不幸な何かがあった翌日とか、目なんか真っ赤に晴らして会うもんね、なんか大丈夫みたいな。
わからない。
そうだね、
まあ、でも推しも読んでさ、あ、そういうのもあるのかとつくづく思ってしまうよね、うんうんうん、これが流行るんだもんな今の世の中。
なんか推しが武道館に行ってくれたら死ぬだっけ、
うんうん、
もうちゃんと見なきゃいけない。
あれ全部見たよ。
見たの？
あれ超面白い、ね、まあ、もちろんあのまだ終わってないけどね。
終わってないんだあれ。
ワンクールは終わったって感じ、
うんうんうん、
まだ武道館行ってないから。
そっか、
うん、
あれも可愛いよね。
面白い。いや、あれはもう重課金税だから超面白い、ね。やばい。じゃあ普通にアニメとして面白い。
うんうんうんうん、
あと絵が綺麗、
うんうん
うん。
そう。アイドルも可愛いし。
アイドルも可愛い。
うん。
いや、マジで。うん。まあ主人公が一番可愛いんだけどさ。
なんとかさ、ジャージのね。
うん。
忘れちゃった。
まあ。俺はもう熊沢さんしか覚えてないけどね。
逆に。
熊田さんの方ばっかりを。
エリピオ。
エリピオさん。
エリピオさん。
よく思いましたね。エリピオさんだ。
いや、これ結構面白い。まあ、みんな見てそうだけど、結構、
うん。
私の周りとか。
うん。
面白かったよね。
ぜひ、あの、ネットフリックス、はい、あの、契約してる人を見てください。海外でも、あ、海外だと見られないのかな。日本 VPN 撮ってるんだったら、日本 VPN で繋いでもらって、ぜひ。推しが武道館行ってくれたら死ぬみたいなやつ、
うん、なんかオタクオタクしてるタイトルなんだけど、うん、意外とそのオタクじゃないアツシが見ても面白いっていう。
あ、うん、中身はね全然面白いよ。
なんか最近さ、うん、漫画とかさアニメとかさ、なんかタイトルで釣ろうみたいな気持ちが強すぎちゃって、
うん、
好きじゃない。
それあれじゃないの、ナロー系が多いからじゃない。
ナロー系が多いし、うん、あとラノベの文化が多分入ってきてるのもある、
うんうん、
と思うんだけど、ラノベはただそういう文化だからいいんだけど、まあいいんだけど、
うん、
だから全然話変わるけどさ、この間の私がすごい良かったよって言ってたあの最愛
ドラマ、ね、最愛、うんうん、
あれはタイトルの回収が秀逸でマジで良かった。ずっとなんで最愛ってタイトルなんだろうって思ってたの、
うん、
なんかそのなんかなんていうの、セカチュウみたいな話なのかなって思ってた。タイトルだけ見て絶対興味ないなと思いながら、
宇多田ヒカルのテーマ曲に誘われて。
違う違う違う、最初のなんか
ではない、
なんだっけな、なんか番組紹介かなんかをどっかで見て、
うん、
あれ意外とミステリー系と思って、サスペンスものなら見ようかなみたいな感じで見始めたら、
うん、ドハマった。
面白かった。そう、そんで宇多田ヒカルが主題歌じゃんって気づいて途中で、
うん、
あの曲がかかった瞬間のなんていうの、なんていうの、エモい、エモーショナルな
感じ。エモーショナル、そうだね、
うん、
エモいというか、まあエモーショナルな、
そうそうそう、多分そう、みんなが使うエモいと違うんだけど、
違う、でも正しい。
なんかそう、すごいよ、あの 曲の効果が、うん、歌い光るってなる。花より団子だっけ、フレーバーオブラブ。
俺ちょっとドラマはわからない。
そっか、花より団子の挿入歌だったと思うんだけど、あれもやばかった。マジで切ない時に流してくるから、あの切ない曲を。
ありがとうとってやつ
か。そうそうそうそう、うん、バラードバージョンね。宇多田ヒカルすげーってなるね。
宇多田ヒカルすごいです、はい、
うん、っていうので、なんかそんぐらいのことやってほしいわけよね、こっちは。真犯人フラグとかいうタイトルいらないのよ。いらない、まあ、見てないからね、面白いんかは知らんのだけど、見てないんだけど、うん、ああいうそういうタイトルつけられると、
うん、
なんかこう敬遠しちゃうのね。なんかこう中身はあるんだろうかみたいな、
うんうんうん、
極論だけども、
うん、
で敬遠しちゃって見なくて、でも実は見たら面白いですみたいな、それこそ推しが武道館行ってくれたら死ぬとかもそうだけど、
うん、
っていうのがあるから、
うん、
なんか
それテンスラもそうだな。
あ、そうだね、うん、なんかさ、
テンスラもそうだったな。
難しいけどね、タイトルもう飽和状態出した作品に溢れてるから、
うん、いやアニメは結構それがある。ドラマ、ね、もそうなんだろうなって今気がしたけど、うん、結構だ、ゾンビランドタウンもそうよ。
確かに。
もうなんかさ、そう、いいアニメめっちゃあるんだけど、
うん、
惹かれないってなることは多々ある。
うん。だ、
うん、
からもう、最近絵が綺麗じゃないと入れなかったりとか、
うんうん、
ありすぎちゃうからね、作品。ありすぎるのもあるけど、なんかさ、ジャンプの漫画ぐらいやってよみたいな気持ち。もういいじゃん、主人公の名前で。みんな
主人公の名前ですよ。だって何、世紀末リーダーにたけしとか。
知らない知らない。
え
ピュート吹くジャガーとか。
ジャガーさんとか。ナルトもそうか、
うん、名探偵コナンとか。あ、じゃあサンデーだけど、
うん、犬夜叉とか最強じゃん。そうそうそうそう。ラーマもそうじゃん。
もういいじゃんそれで。
犬夜叉ラーマとか。
ラーマ2分の1、
高橋留美子じゃねえ
か。ラーマ2分の1なんか秀逸じゃんかみたいな。2分の1みたいな。
そうじゃん、もうね、確かにドクターさんとラレちゃんとかね。
そうそうそうそう。
なるほどね、花塚天使てんてんくんね。
とかさ、スラムダンクとか言われたらさ、うん、あ、なんかバスケかなとか、
うんうんうん、
思うじゃんか。
うん、確かに。
最近ちょっとひねりすぎてなんか、
うん、
もうどっか行っちゃってんだよ。どっか行っちゃってるわ、なんか。なんか説明台詞がさ、嫌いなんだけど、私大学の時の先生の影響で。
説明台詞、
うん、なんかこう状況を説明しちゃうの、
うん、
セリフで、あのこう演出とか、
うんうん、
まあ、動き演出かとか、そのそうだね、構図とかで表現するんじゃなくて全部セリフで言っちゃう、
うん、
今私はどこか、どこかどうたらの2階にいるみたいなとか、そして窓の外にはみたいなの全部言っちゃうみたいなのが好きじゃないのね、好みとして。
そう、
そういうことが今タイトルで起こってるなと思って。
ああ、まあまあまあ、それあれじゃん、だからあのナロー系でタイトル作るときは、
うん、
まあ、そういうふうに作るみたいなのが、
うん
うん、なんだろう、
ラノベ界の
ラノベと、
そういうわけじゃないんだ、
ラノベとそのナロー系の差異がそこまで綺麗かどうかは俺には分からないんだけれども、なんだろう、デファクトスタンダードになっているのか、
まあ、ちょっと一回ナロー系の説明してみた方がいいかもね。
あ、ナロー系の話はですね、小説家になろうっていう、なんだろう、小説を持ち寄って、基本多いのはナロー系で小説家になろうっていうものに、寄稿されている作品のことを
小説な、
小説家に、小説家になろうっていう、
っていう作品があると、うん、
あ、作品じゃない、雑誌でもないんじゃない、あれはサイトに作品を
載せている。魔法のアイランドじゃん、ですね、知らないんで私、魔法のアイランド、うん、同世代なのに。
そ、わかんないね。そう、小説家になろうは、そう、うん、小説投稿サイト、ね、でそこにみんなこう自分で小説を書いて載っけていくんだけども、
うんうん、
その作品のなんだろう、偏りがすごくて、
うん、
その時の偏っているのの、大きく2つあって、タイトルで中身が分かる、
うん、
タイトルをつける、長い、すごく長くてタイトルで中身が分かるっていうものと、異世界転生ものが多い、っていうこの2つがそのいわゆるナロー系と言われている、ざっくりですね、
その投稿サイトで、よく見られた傾向の作品だったから、
そう、
もう全部じゃあそういう作品はナロー系だっていうふうに言われるようになったってことだよね。
そう、その特徴がその2つ、
別にもうそのサイト出身じゃなくてもってことだよね。
よく言われてる。
そうだよね、
まあ、だいたいそうじゃないかなと思うんだけど。
最近転生ものマジで多くてさ、
異世界転生めちゃめちゃ多いよね。
私アプリで漫画読んでんだけど、無料の読めるやつ、あれもさ面白い作品結構多いんだけど、なんか途中から転生ものむちゃくちゃ増えて、しかもなんかね全部悪役になるのよね、転生して。
悪役令嬢とかその辺
で。そう、はい、で恋愛ものだしさ、なんか、
まあ、流行りというか、
そう、
まあ、作りやすいよね。
そうだね。でなんか別に読んだら面白くないわけでもないんだけど、
うん、
なんかありすぎてさ、これさ全部読んでる人っているわけじゃん、全部読んでる人さ、どの作品読んでるか分かんのかなって思っちゃうよね。なんか時代背景も似てるし服も似てるじゃん、だいたいこう何ドラッグの世界観というかさ感じじゃん。そう、
そうだ。ラノベはライトノベルっていうさジャンルじゃないですか。あれはもう完全に小説で、ラノベの定義よくわかんないけども、いわゆる重たい系の小説ではなく、簡単に読めるポップな小説であり、かつ、挿絵と表紙に、なんだろう、アニメチックな絵を、挿絵を入れる、これがラノベの俺の中のルールなんだけど、だからタイトルであまりラノベかどうかっていうのはわからない。でただ一度撮ってみて表紙がなんかいい感じの絵が描かれてたらラノベだなみたいな感じの俺は想像するんだけど、
今だって棚あるもんね、普通にライトノベルっていう、
あるね、
本屋さんとか、とかもあったかな。
ラノベのなんだろう
定義
なんてあんのかね。
いやなんかさ、
なんか知るとこあるんだよね。
諸説あんじゃなかったっけ、
娯楽小説の一つ、だね、まあ、様々な考え方があり、業界内でも明確な基準はありません。まあそうだね、まあ、やっぱ漫画挿絵イラストレーションが入ってますっていうのが入ってますね、俺もそうだと思ってる、調べた気がする、
私ミドルミステリーが好きだからな。
ほう
じゃない、東野圭吾とかさ好きじゃん、
王道だね。
ミドルじゃない、あの重さが。
まあまあそうかもしれないね。
ライトでもないし、
そうだね、そうだね。
何ヘビーでもない、からちょうど良いんだよね。寝る前にこうちょっとずつ読むのがちょうど良くて。宮部みゆきとかも好きなんだけど、お母さんの影響でね。でもなんかね、東野圭吾一番読みやすい気がしてる。
いいじゃん。
ね、もうだから大体読んじゃった。
いいじゃん。全く読まないから、そんな。
大体読んじゃったし、大体読んじゃってるか、もう映像化されてて見ちゃってんだよね。でもなんか犯人違ったりするけどね。
あ、なんか言ってたね、それね。
そうそう。あ、本も読みたいな。
本読みたいな。たくさん読んでない、読みたい本。
52Hz のクジラたちも読んでないよ。
あ、これかなりポップだよ。
あ、
まだ途中までしか読んでないけど。
私がなんか好きそうな話だったよね、確か。
まあそうだね、
うん、
途中までしか読んでないから分かんないけど、これはなんか若干暗くて、最初なんか、イメージ通り最初はちょっと暗くて、イメージがね、書いてることそんな暗くないんだけど、途中で一旦ストップって、
でもまあなんか私このそれこそ今年、あれ今年だっけ、図書館のカード作って
本読んだ、そうそう今年だね。
今年結構小説読んだんだけど、
今度は読んでるよね。
でも翡翠ちゃんが一番面白かったの。
翡翠ちゃん面白かった。
面白かったよね。
あれ超面白かった。
ちょっと待って、これ紹介するちゃんと。前も話したことある気がするけど。
あ、そうじゃない。話したね、メディウムね。
あ、メディウムか、ありがとう。相沢佐子って読むのかなこれ。霊媒探偵上塚翡翠 いや、これ表紙がそれこそなんかちょっとラノベっぽい絵なんだけど、結構中身はちゃんとミステリーというか、
うん、とても良かった
よ。良かったよね。なんか面白すぎて、
うん、
これはアツシも読んだ方がいいと思うっつって、
うん、
なんかこのミスも受賞してんのよ確か。
うんうん、じゃあね。
その私がなんか図書館ってさ、膨大に小説があるじゃん当たり前だけど、
うん、
面白いの読みたいわけよね、外れなくできるだけ。なんか大体このミステリーがすごいを受賞している作品をで、あの図書館だからさ、最新作があるわけじゃないから、
うんうん、
そこに存在している作品を探して借りていくっていう戦法で大体本を借りるんだけど、これも受賞してるね。おもろかった。まあちょっと読んでみなよみんな。
そうだね、でもいいと思うよ。
これ良かったよね。
ひすいちゃんは良かった。
ひすいちゃん可愛いしね。
ひすいちゃん可
愛い。絵が出てくるわけじゃないんだけど、
うん、
文章だけで、ひすいちゃんかわいいってなるよね。
ひすいちゃんかわいい。
そう。なんか、一個の話で、その、一個の事件を解決するわけじゃないんだよね。いくつか事件がこう、
うんうん、
起きていく。一個一個解決していくのに、ちゃんとつながってるものもあるみたいな、うん、まあ、大好物のタイプ。作り、一番面白い作りしてるよね、本として。
そうだね。
うん、
今年俺も何十冊だろう、相当数読んでるけどさ。
そう、あつや途中から、うん、あの仕事関係の本もめっちゃ増えたからね。
専門書の量が尋常ではない。
途中まで私と一緒に小説をさ、
うん、
こう貸し借りというか、
うん、
これ面白いかったよってやってたりしたんだけど、うん、そんなの追いつかん、今そんなの読む暇ないみたいな感じになっちゃったよね。
ちょっとね、その小説を読んでる時間がなくなってしまって、
ね、
ひたすら専門書とレポートを読み漁っていた。
ね。
うん。
でもさ、不思議なもんでさ、図書館の本がやっぱ一番ちゃんと読むね。期限が決まってるから。なんか買っちゃうと、買ったことに満足して読まなくなっちゃうし、
うんうん、
借りるのもそうなんだけど、やっぱ人間こう危機感がないとダメだね。
特にサチは自分で期限を決めることをしてきた人間ではないから、
うんうん
うん、それはなんだろう、だからいつもサチ自分でさ、誰かに強制されたいみたいな、
うん、
でも自分の考えたことじゃなきゃだみたいな、すげえこう難しいことを言ってると思うんだけど、もうそうなんだよね、
タスクを課されたいんだよね、
そう、
人にね。
それはこれからね、経営者になるんだったら、
うん、
自分自らタスクを自分のね中でこうやんなきゃいけないんだからっていうのはあるけど、まあまあ、
うん、まあ少しずつね、
うん、
あそう、今年のさ最初に言ったさ、私の目標、
うんうん、
に苦手なものから片付けるっていうのがあったのね、うんうん、今まで結構苦手なものを後回しにして、うん、めんどくさいことをいっぱい起こってたからね、
うん、
ふるさと納税ふるさと納税の申請が間に合わなくて今年に2年もやるとかそういうことが起こってたから、私はそれを目標にして、まあなんかめんどくさい大変なことは起こんなかったと思うんだよね。あれ、首かしげられちゃった。
大変なことがまず分かってない。
いや、なんかその、
うん、
例えばなんだろう、結婚式の招待状の返事が期限過ぎちゃったとか、いや、そもそも結婚式の招待来てないか、私。
何言ってんの、え、大丈夫それ。びっくりなんだけど。
なんかさ、公的な書類の返送とか、
うん、
なんかめんどくさいじゃん。
うん、
とかさ、この間も保険入ったんだけど、
うん、
保険のマイナンバーのコピーとか、
うんうん、
送んなきゃいけないとか、
うん、
そういうのめんどくさいなとか。思ってたんだけど、思ってるんだけども、
うん、
なんかそういうものから片付けるっていうのを意識的にやってんの、
うん、
だからそれは一歩人間としてレベルアップしたなって思うから、
おめでとう。
ありがとう。
じゃあ来年もより、
だから来年
はより前進していければいいね。
来年はそうだね、
ちゃんとそれを息するようにできるようになればいいんじゃない。
なんかタスク管理がね、もうちょっとちゃんとできるようになりたいんだよね。
そのめんどくさいものから片 付けるのものに関してはもう息するようにできるようになる。やってれば大丈夫。俺は結構そ多分見てれば分かると思うけど、めんどくさいことをとりあえず全部終わらせるじゃん。
そう、アチのねすごいのはね、なんか旅行とかテニスとか荷物が多いお出かけした日には帰ってきてまず荷物全部片付ける。
うん。
私は洗濯物は汗臭いものとかは出せるけど、あとは後でいいやってなっちゃうんだけど。
そう、もう圧倒的にめんどくさいじゃんそういうの。
めんどくさい。
だからもう一瞬で片付ける。
うん、
あの洗濯物もそうだし、あ洗濯を取り込むとか、うん、なんだ片付けるとかもそうだし、
うん、
食器を洗うとかさ、
うん、
もう。サチが作ってくれて、ご飯食べ終わって、片付けた瞬間、片付けたしょ、なんだっけ、台所に持ってった瞬間、俺全部洗って
る。うん、最近ね。
あ、でも、
うんうんうん。
追いかけるときは全部もう、そうやろうって決めてるから、
うん、
もうめんどくさいことはその場で全部終わらせておきたい。なんでって、時間が経ったらたった分だけめんどくさいから、みたいな。そこに対する熱量が消えた瞬間に、もう、やらなくなるから、うん。やるようにしてる。だからそこはまあ今年私が自覚してさ、自分でよしてきたってなってるから、多分来年はねよりいけるんじゃないですかね。
私はね、私が一番苦手なのは書類の管理。
頑張ろう。
マジで苦手。
頑張ろう。それはまあ苦手、
取っといていいのかな、
苦手そうだなとは思ってたけど、
みたいな。とりあえずじゃあ全部取っとくかみたいな、ぐちゃーみたいな。
ダメ、もうそれ本当やっちゃいけないやつだからね。
でも捨てないから、
うん、
見つかるよ。年末調整だって、年末調整じゃない、確定申告やんなきゃっつって、
うん、
引っ張り出せば何かしら出てくるんだけど、な、うん、くなることはないんだけど、
うん、それ一番あれじゃん、片付けできない人が落ちるやつじゃん。
服とかスンスン捨てるんだけど、スンスン捨てて、あ、このズボン今欲しかったなみたいなこと
は
あるか。
それはそうはね。
まあみんなも頑張ろう。来年の目標、書き初め良かったよね。あのトイレに貼る戦法結構良くなかった。
なんか周りの人がね、うちに来るみんながさちょいちょい口に出してくれるのと、まあトイレ入ってね気づくもんね。
そうだから、それで、うん、アツシの誕生日に行ったんだけど沖縄は、
うん、
誕生日どうしようかなって考えてトイレ行くじゃん。なあ、どっか行けたらいいよね、コロナ収まってきてるし、どこにしよう、全然思いつかない、草津高いしと思って、カレンダー見て、カレンダーじゃ書き初め見て、沖縄って書いてあったから提案したんだよ。
いいじゃん、よかったじゃん。
なんか書き初めしな、みんなも。いいよ。
うん。
トイレに貼るの、今年の目標。
うん、そう、来年は大したタスク管理らしいから。
ああ
頑張ろう。
そうだね。
うん。
タスク管理するっていうタスクを管理できない気がするけど。
終わってるわ、もう。それこそもう書き初めとさ、いろんな場所に貼っとくだよね。タスク管理、タスク管理、タスク管理。嫌だな、そんなに住みたくないわ。
でもさ、なんか学生がさ、こう勉強するときもトイレに貼れとか言うじゃん。トイレに貼れっていいんだろうね。
いや、どうしたっけ。
でもなんかさ、世界地図貼れとかさ、
うん、
言うよね。
ああ、部屋に貼ってたな。
地球儀回してたの？
地球儀は持ってなかった。うん。俺が地球儀欲しいって言いつけたら兄貴が買ってくれたんだけど。
マダガスカルってやった？
やんなかった。うん。やんなかった。
最後のラジオこんなんで大丈夫？
大丈夫ですよ。
マダガスカル。
来年に続く。ゴージャス大好きだからね。
中衛よりもか？
あ、まあ、ああいう系が好きだったらまずゴージャスからね。
いや、でも聞いてよみんな、今年の M1 見て、私は流れ星はね、もう優勝させてもらえないんだって悟ったよ。もう流れ星は出れないのかもしれないけど、15年、結成15年出てたから、
うん
うん、なんだっけ、もうなんか一番流れ星っぽくて、ぽくて好きだったわけじゃないんだけど、やっぱ流れ星が好きだから、
うん、
流れ星に似てる芸風はさ、大体好きになっちゃうわけよね。
うんうんうん、
だから名前忘れちゃったけどさ、決勝の
こと。インディアンズでしょ。
インディアンズ、
うん、
すっごい好きだったんだけど、私。
うん、俺超面白かった。
面白かったよね。
超面白
い。笑いも一番取ってたと思ったのにさ、うん、一 票しか入んなかったんだ
よ、ね、入んなかったね、まあ、1票しか入んなかったっていうか、まあね、錦鯉が5票持ってったから、
うん、
しょうがないんだけど。
でもさ、おかしいと思うんだ、やっぱそのまっちゃんの好み、
うん、
いや好みだからもうどうしようもないんだけど、
うん、
まっちゃんの好みによった審査員がいすぎなんだよ多分。まっちゃんを見て育った芸人が審査員やってるから。
あー、なるほどね。
だから、うん、まっちゃんがワニシキゴイ好きそうだなって思うじゃない。
うん、思う。
だからそこにね、引っ張られてるわけじゃないけど、
うん、まあ関西はでもそっちによって
るよね。そう、寄っちゃってるから、うん、別に錦鯉がつまんなかった、すごいつまんなかったっていう不満じゃないんだけど、
うん、
そんなに偏るみたいな。
うん、
でなんかだから全然まっちゃんより上の2人がさ、年上の2人がさ、違うとこに出てたじゃん、うん、
出てたね、
うん、っていうのが、うん、なんか私はちょっと引っかかって。
そうだね、だってなんか賞金とかトロフィーとかあげるのはさ、年上の二人だったじゃん。
そう、入れてない
で。年配者がこう、じゃーって言って私に行くんだけど、入れてないけどね。
ごめんね、入れてないんだけど。うん、そう、なんか、別にさ、すごい人間がさ、審査するからしょうがないんだけど、しょうがないんだけど、あ、誘ったの、私は。だから、流れ星優勝できなかった。なんの面白いのに。って思った。
そうだね。
うん、
だって神社ができるんだよ。神社ができるほどの
本当に岐阜にあるんだよ
芸人ってさ、そうそういないと思うんだよね。
本当にね、
うん、
仲も悪くてフリートークも得意じゃない、なんか漫才だけなんだから、あの二人が面白いの。
そうだ、ね、
本当に漫才で評価してほしかったな。
そうだね、
まあ、しょうがない、本当にこれは誰を恨んでるとかそういう話じゃなくて、あーなるほどねって思ったっていう。久しぶりに見て、まあ、すっごい久しぶりに見たんだけど。
そうだね、むしろ俺初めて見たかもしれない。
あ、そうだよね、
初めてってことないかもしれないけど、ちゃんと見たのは、
うん、そうだよね、
記憶してる限りじゃないね。
私もないのよ、流れ星のが最後だと思うな、ちゃんと見たの。流れ星思わず面白すぎて、初めましてだったんだけど、投票しちゃったもんね。視聴者投票もできたんだけど、その時、え、面白いじゃん、そう投票しようとか言ってしちゃったんだけど、まあそんな何の話だか分かんないけどもね。だから同じ芸風の芸人さんを応援してる方は悔しい思いするかもしれないけど、耐え忍んで生きていこう。
まあ耐え忍ぶというかね、まあその人たちを応援してあげてください。いつまでも、
うん、
はい、
そういうこと。
そういうこと、
応援する。
終わりにする。
なんか真面目な話しとく。
今日話したのは、でも宇宙飛行士の話、
うん、
あとは
三平が商店から卒業する話。
ああ、いや、そんない
い、
うん、あの三平くんは5年7ヶ月そういうことで一番こう最年少として入っていたけれども、まあなかなか辛い世の中なのでね、
うんうん
うん、厳しい世の中なのでもう一回出直していきますって卒業すると、笑点メンバー5年7ヶ月で卒業しますということですね、
うん、
以上。
私の好きなさ、おじいちゃんなんて言うんだっけ。
菊蔵さんじゃなくて、
違う、
あ
水色のおじいちゃん、
あ、やべ、出てこない。
さあ、
好楽さん、あれ好楽さんはピンクの人か、
違う、うん、
くそ、あ、出てこない。小遊三さん。
あ、小遊三さん。
よし、危ねえ。サチさんが調べるよりも早く出した。危ない。
私ね、今好きとか言って名前忘れてたけど、うん、小遊三さんすっごい好きなの。
小遊三さん、マジでくだらないよね。
そう。おっさんだよね。親父ギャグみたいな。
まあ、全員くだらないんだけどさ。
そう、だからくだらない、うん、菊蔵ラーメンの、まあ、菊蔵なんだっけ、うん、菊蔵ラーメンのくだらなさは好みではないのね。
うんうん。
嫌いでもないんだけど、好みではないの、うん、シンプルに、
うん、
小遊三さんはね、本当にくだらないこと言ってんだけどね、笑っちゃうんだよね。
うん、くだらねえなと思って聞いてるよ。
あとなんか私のじいちゃんに似てる、ちょっと、
はあ、
光の号9巻までくれたおじいちゃんにね、似てる。
そう、だからサシさんくだらないことばっかり言ってるのか。なるほどね。
めっちゃ好きなんだよね、あの人。まあ、円楽さんも好きだけどね。
円楽さんは秀逸だからね、本当に。
いや、ドス黒い、腹の中がドス黒いところがいいよね、うん、本当に視界奪ったしね、一回ね。
うん。 もう翔太くんがやってる限りはなんか安定してる感じがするよね、
うん、うんうんうんうんうんうん、ねえ、笑点もすごいよね、長続きしてね。
笑点超面白い、マジめっちゃ好き笑点。
あつしのパパがすごい好きだよね。
笑点ちゃんは超好き。
たまにさ、その笑点の時間帯とかにさお邪魔してるとさ、うん、あ大変大変とか言って、
うん、
笑点つけに行くもん、ね、
そうだって、ちなみに家の外に行っても笑い声聞こえてくるから一人でクソ笑ってる、うちの親父。
パパの推し誰なんだろう。
まあでしょうね、
うん、
もうほんと一人でずっと笑ってるバカウケ食いながらめっちゃ笑ってる、
うん、夕飯前に
そうバカウケがチョコパイ食ってる
いいよね、
うん、いやそうなんです、はい、
まあそんな感じで三平ちゃんが、
三平ちゃんは
卒業しちゃうよっていう
残念ですが、
え1月こ今月
三平くん、
うん、
三平くんはいつが終わりなんだろうか、年内で卒業です。
やっぱそうだよね、
うん、ということは来週やるのかな、
今週、
あ今週、今週
明後
日、
ラジオ的には同じ日だ。
そうだね、このラジオが放送オンエアされて、オンエアっての、
うん、
されてすぐ聞いてくれれば間に合いますって感じかな。
あラジオをね、
そうラジオ
今すぐ消えてくれればっていうからさ、なんて物騒なこと言うんだろう、うん、
ラジオすぐ聞いてくれれば、
うん、
焦点ね、年内最後の焦点には間に合う感じですね。
焦点面白いよ、みんな
焦点面白いよ。
私サザエさんシンドロームになってる時見れなかったけどね、焦点も。
そんなあるんだね。
いやしんどかったね、
サザエさん、サザエさん症候群、
マジでしんどかったな、
うん、考えたこともなかったけど、
うん、
結構まあやっぱいる聞くからね、
聞くよね、
うん、
いや私もなんかなるまではそんなバカなと、学校もずっと好きだったからね、自分が学生の時は学校大好きって感じだったから月曜日楽しかったんだけど、仕事始めたらもう 何も手つかなくなっちゃう、そわそわしちゃって、明日仕事か行きたくないな、寝たら朝が来ちゃうな、
大変大変だよ
やばいよね、
やばいね、うん、大変だね。
だからそうなった、
うん、
私の場合はなんか軽症のうちに逃げ出せたというか感じだったけど、
うん、
これがこう逃げ出せる人ばっかりじゃないじゃない、責任感とかそれぞれあると思うし、
うん、
で重症化しちゃってもうなんだろう、人と働くの怖いですとか働けなくなっちゃった人をケアしてたような病院がこの間放火されたんだよ。
されましたね、
うん、許すまじって感じだよね、
うん、
別にそういう病院だから許さないわけじゃないけどさ、
あの放火はなかなか、
うん、
もう結構やばいしね、
うん、
いやなんか今その話を聞きながら、
うん、
追い詰められた系の人というかなかなか逃げ場がなくなってしまった系の人の話だと、いや神田沙也加ちゃんの話もそうかななんて今考えてしまって、神田沙也加ちゃんの結局真相は何だったんだろうかってね、
うん、
っていうのも思うよね。
いや私は信じてないけどね。
あ死んだことを信じてない
さすがに、さすがにそれは、
うん、
確かに現実感はなかったんだけど、報道だけだと、
うん、
でもさすがにパパとママが骨と位牌持ってきちゃったら、うん、あれ一番ショッキングな映像だったかもね、なんかこう、うん、うってきた心に、
あれはなかなか現実的だったね、
うん、すご
く、うん、それに対して今のお気持ちはって聞いてる、あの
そのクズの話はいいよ、うん、
もう本当にお前何言ってんの、あ有吉ブチ切れしてたよね
そう、正しいね、
うん、そうでしょうねみたいな、お気持ちはって聞かなくても分かんだろお前がみたいな感じだったけど、
うん、なんだっけお前らの子供が死んだ時と同じ気持ちだよみたいな感じで切れたんでしょ、そうだよねみたいな、
まさにその通り、
うん、
聞かなくていいよみ
た
いな、
うん、
それに対して真摯に向き合うなんて言えねえよ、うん、何言ってんの、
あれだって別にね、目の何記者の前に姿を現す必要は全然なかったけど、
うん、
多分その葬儀場に迷惑かけちゃうから帰んないからね、あの人たちがっていうんで出てきてくれたんだと思うからさ、本当になんか難儀な商売だね。
ね。
うん。で、信じてないのは自殺じゃないかっていう話ね。
うん、
まあ可能性として別にゼロではないと思うけどさ、人間だし。うん、でもなんか片付けるの早くないみたいな。
ね。
うん。ちょっとなんかね。
一応なんかこうなんか交際してた相手と数日前に喧嘩をしてたとかなんかいろいろ、いろんな情報も出てきてるけどね。
いやもう本当にね、そういうのはバイクの良くないよ。それはプライベートだから。
みたいなね、うん、そんな話が。
私は自殺だと信じていません。以上ですって感じ。それ、うん、誤報違う違う、続報、
うん、
続報はいらないよって。誤報じゃない。
誤報ってやばいね。もう謝ってるからそれっつって。ではない
よ。続報はいらない。本当にそっとしておいてあげてほしい、
うん。はい。そうですね。
うん。その、芸能人だからね。そのなんか、こっちの理想を押し付けて申し訳ないけれども。
うん。
ちょっとそういうことにさせていただいて、
はい、そういうことで、
ね、何なんだろうね。でもおかしいぐらい自殺の報道出てくるよね、ここ1年
2年、このコロナ入ってからだよね。
そう
春馬くんから始まってね、
マジで意味が分かんなかったよね。春馬くんのも意味が分かん
ない
、
うん、なんでええみたいな、
うんうん、なそれこそ誤報かと思ったよね、
うん、何のことだろうかってなった
の、うん、で
竹内結
子、芦名瀬の、
芦名瀬、
芦名瀬すっごい好きだったんだよ、
うん、
我が家はみんな好きだったんだけど、一番うちの妹がショックだったかもしれないんだけど、そう、相棒にも出てたしね、うん、かっこいい女優さんだったんだけどね。
竹内結子は俺の兄貴がすごい悲しがってそうだな。
そう、竹内結子もびっくりした、うん、で、あの角さん、赤い公園のね、
うんうんうんうん、
スマップの曲とか作ってる人なんだけど、しかもジョイだよ、うん、めっちゃ歌われてたじゃん、
うん、
とか
ねえ
って感じ。
ちょっとね、続いてるというかよくわかんないことがありますよね。
うん、なんか陰謀論とかさ別に興味はないんだけど、本当にそこに関連性はないのみたいな気持ちになっちゃうよね、正直。
そうだね、
うん、でそう、本当に掘り返さないであげてほしいから、いらないんだけど、情報はいらないんだけど、これ以上続かないようにちゃんとね、
うん、
働いてほしいなって思うよね。
はい、
働けなくなる何かが働いてるのかもしれないけどね。
もう何、うまいこと言ったの？
言ってないよ、
言ってない
よ怖いね。
そうですね、
うん、怖い怖い。
以上
以上。あ、
マックの話する？皆さん、マックはもう食べられないからね。
食べられない、嘘だよそれは。
言い過ぎた、
うん、
マックのポテトは S サイズのみだからね。もうこれ聞いてる頃にはみんなそうなってると思うけど、
今日から、
はい、
マクドナルド
の
ね、
はい、マクドナルドのポテトは日本では S だけです。なので、たくさん食べたい人は S を10個買ってください。
すっごい割高だよね。
はい。
そう、S サイズ、何、あの、ポテトが入んなくなっちゃって。
はい、ポテトが、
いろんな事情
で。手に入りません。カナダで、もろもろありまして。
いろんな事情でね。
はい。いろんな事情で、入りませんので、
うん。マクドナルドのポテトフライが S サイズしか提供できませんってなった。
はい。
個数制限ないのが謎だけど。
謎だね。
うん。
なので、皆さん、年末年始は、ポテトを。
でも一応年末までだったよ。
本当に。期限。よかったよかった、うん、じゃあ年末で。あんまりこれ見てないから。
30ぐらいまで
じゃん。年末は、もうクリスマスとかもね。これ聞いてる時にはもう終わってるか。
確かに。
うん。あの、ポテト、食べられない可能性が高いので、そういう時もあるんじゃないかと。
さあ、告知されてから3日間ぐらい猶予があったのね、
うんうん、
のマックのポテトは S だけになりますって言われてから、
うん、
すごかったみたいに、やっぱ駆け込み需要というか。
あ、そうなんだ、
うん、
全く良さが俺には分かんないんだけど。
そうなんだよね、あっちは好きじゃない、うん、私は結構好きなんだよ、マックのポテト、うん、なんか、いや分かるんだよ、すっごい体に悪そうって分かってんだけど、なんか他の バーガー屋の
う
ポテトフライでは満たされない中毒性みたいなのがあるんだよね。だからポテトが食べたいじゃなくて、マックのポテトが食べたいって思う時が来る。
ん。あ、そういうことだよね。
うん。
うん。俺もコーラが飲みたいで、コカ・コーラが飲みたいと同じだと思う。
あ
中毒性でいくと。
あ。うん。まあ、そうね。そういうこと。
そういうことだよ。
うう
ん。
ん。
もう、俺そもそもマックそのものが好きではないからさ。まあまあいいんだけど。なので、お気をつけくださいと。いうと
そう、
ころ
まあ、
で
みん
す
な
ね。
知ってるよね、さすが
お
に。
気をつけください。
このニュース意外とすごい取り上げられてたから
そう
ね。
だね。
マクドナルドってすごいんだなって思うよね、日本へ
うん。
の影響力が。
そう、なんかケンタッキーもやってたみたいな話をね。
あ、そうそうそう、ケンタッキーも一時期何かが。
そう、10月ぐらいにやってたとか話してたけど、あんまりね、
う
話題にならな
ん、
かったけど、
耳
マッ
に
ク
し
はなっ
な
た
かっ
ので。
た。
そ
コ
ん
ロ
な、
ナの影響やばいよね。
そんな感じかな。うん、コロナの影響やばい。でも、もろもろと。
もろもろとね、
うん。
お金くれ。違う？いや、そうだよね。値上がりしてるもんね。お金くれっていう話になっちゃう。
うん。働けって話なのか、国に対してどうなのか分かんないけども。でも、なんか、それをなんか国に助け求めるのもなんかしょぼい気がして嫌だよね。そういうのなくても全然できてきますけど
全
ね。
体の景気じゃない？
だって、景気自体はこのまま言ったけど上がってるじゃ
まあそう。
ん。うん。
でもなぜか給与が下がってるって話したの、先週。
そう。
お返しの話だ。もちろん上がってる会社は上がってんだよ。全体で見るとって話なんだけ
そう、
ど。
だから産業が古いんだよね、日本はって感じがする。だから新しいところが上がってるし、古いところが下がってるっていう。で、古いところが多いから、産業自体が古いから、全体で見たら下がってるっていう。と思うよ。
残念だ。みんな頑張って働いてんのにね。
うん。まあ、新しい系産業で今働いてしまってるからさ。
今ね、私
今
はは ね。
ね、そう。
もう
まあで
ぐ
も、
んぐん給与上がるもんね、ちゃんと認められる。
認められればね。
そしてちゃんとね、下がるんだよ。なんかさ、その制度が絶対大事だと思うんだよね、なんか
そう、
さ。
ちゃんと下がるね、う
なん
ち
か
は
さ、
ね。
下げられるって思うと、上げられるじゃん。下げられる側は嫌だよ、もちろん。私の給与下がるかもって思ったらさ、働きづらいけども、でも、その分、認められれば上がるじゃん。だからさ、上げたら下げらんないってなるのが一番上げにくいじゃん、
そ
みん
れ、
な。
ザ・ジャパンじゃ
そ
ん。うん。スクラップ&ビルドのスラップができないで、ビルドばっかりしててさ、いっぱいいっぱいですみ
う。
たい
だ
な。
から上げられない。最初から、だから上げられないわけ。
あ
上げてって、なんかあった時下げられないし、辞めさせられないから、
あ。うん。
こう困っちゃうな、みたいな。
そうだね。そうだね。
なんか
そう。
ね、
平気で下げられちゃうから
私
ね。
もさっきお金欲しいとか言ったけど、もらおうばっかしてるからいけないんだと思う、日本人は。
もらうことに慣れすぎてます。世の中もっとシビアだよ。野球の選手なんとかね、サッカー選手もそうかもしれないけど、超シビアな世界で生きてて、やっぱこれだよ
確か
な
に。
って思うよね。
面白いのはさ、いや面白くないんだけど、国民もはそうじゃん、当たり前になんか。なんで給付金くれないんだみたいな。なんでこれしてくれないんだ。なんでこんなこともやってくれないんだみたいな。うるせえって感じだけど、政府もそうだからね。なんで国民はこれをしてくれないんだみたいな。なんでこんなこと、これを準備してあげたのに、これをやってくれないんだみたいな。ずれてんだよ。
対話が足りない。じゃ、対話足りないね。理解しようっていう気が足りない。って思う。
だから広島の冊子になるんだよ。まだ引きずるよ。
そう、まだ広島の冊子になるよ。本当に、
え、でもあれがさ、すべてだよね。
そう、あれが全て。だからみんな、別に俺回しもんじゃないけど、福岡市の、高島市長の本読みな。世界で、世界を最速で変える方法みたいな。本を出してんだけど、福島の市長が。マジ読みな。ああ、人間じゃなかったら日本ずれてるなって思うから。マジで。読んだ方がいい。超面白いよ。
まあそんな感じですか。
どんな感じですか？
ギブアンドテイクでいこ
そういうことです。
う。
ギブアンドテイク。
なんか偉い人とか金持ちほどさ、ギブアンドギブだからね、むしろね。
そう。ギブアンドギブで、ギブアンドテイクで、相手のことを尊重して、理解し合えるのがいいんじゃないでしょうか。前澤さん見習おう。お金配りしよ
でも私もう結婚式参列するのやめちゃった。
う。はい。
なんか幸せなことにお金を出し 推しに見てはいけないと思ってて今まで、あ、もう今も思ってんだけど、
うん、
お祝いとかあげたいと思ったらちゃんとあげようって思ってんだけど、さすがにちょっと結婚式ありがたいことに呼ばれすぎちゃってて、ここまでの人生で、
あ、すごいね、
うん、キリがないと思って、
うん、
ちょっと私の中で線引きをして、
うん、
あの不公平がない年齢で切ってんだけど、
まあ分かりやすい、一応分かりやすい、いいじゃん、
そう、自分より年上か年下かみたいな、
うん、
でちょっと申し訳ないけど、まあ、普通に行けなかったところから始まってんだけどね、最初の子に行けなかったから次の子も行くのも、うん、線引きをそこにしたんだけど、
うんうん、
難しいね、ギブアンドギブね、
うん、
はいよ、閉めて、
はい、
良いお年を、
閉めた良いお年を、これで年内最後の収録終わりですね、
うん、
はい、第68回まで来ましたかね、
多分、
はい、今年も聞いてくれてありがとうございました、
うん、68回だ、
はい、いつも通りだけども、 Twitter と Instagram で日常のアップデートをかけているので、ぜひぜひ見てください。登録もよろしくね。コメントくれたら嬉しいです。ラジオで話してほしいこととか、書いてくれたらお話しします。多分ね。
多分ね。
うん、で、YouTube、Podcast、Spotify でラジオ流しているので、ぜひぜひ聞いて、いいねと、いいね、高評価、
うん、
と、サブスクライブよろしくお願いします。そんな感じかな。来年はじゃあギブアンドギブなことができるように頑張っていきましょう。
タスク管理ね。
タスク管理ね。ギブしていこう。どんどんギブしていこう。
はい。
はい。じゃあ、終わり。皆さん、良いお年をお過ごしください。お迎えください。お過ごしって言っちゃったよ。なんで過ごすんだよ。もう終わっちゃうじゃねえかよ。
確かに。まず迎えるとこだね。
はい、まず迎えましょう。はい。良いお年をお迎えください。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。